はいと、こんばんはです。来ました。ですね。今日は、まあ今日もですけど、前回ですね、始めました宮大工シリーズの朗読の続きと、いうことで、やっていきたいなと、はい、思います。で、ですね。ジダ、新スレ、31スレ目、基本的には全部使いその1001とか1002ぐらいまで書き込めるんですけど、そこまで書き込んだら次という形で言ってるので、まあ3番レースが終わったということで31スレ目、7番、期待をこばばと、こんばんはです、はい、ありがとうございます。で8番、イサムさんこんばんはと、あ、こんばんはです、今日はスタートから聞いてます、ありがとうございます。で9番、おっちゃん来たと、まあおっちゃんじゃねえんですけど、来ました、今日も聞くと、あ、こばばと、こんばんはです、はい、ありがとうございます。で、10番、今日もアラートで逃しませんと、でもまだ出先だから速攻で帰って聞くよと、まあ慌てず、はい、気をつけてください、はい、とりあえずありがとうございます。で11番、おっちゃん待ってましたと、まあおっちゃんじゃねえんですけど、こんばんです、今日はお休みだったのでと、お休み、宮大工シリーズ続きよろしくなーって書いたんですけど、まあ続きよろしかなくてもやりますけど、はい、というわけでですね、宮大工シリーズ、前回は、どこまで読んだかっていうと、 A 村の氏神様っていうとこまで、読んだので、次土着の社神の建て替えっていうところから、やりたいと、はい、思います。でまあ自分が配信する前の日、配信する前の日ってなんか変だな、その5番のレースなんですけど、宮崎シリーズ気になって検索したら、その後の話が書かれた、だからここに載ってるまとめ以外に、まだあるらしいと、話がね、うん、まあ、今日はそこは読むつもりないですけど、あるんだね、続きが、まあ、どんな話ってかどうなっちゃってるのかよくわかんないですけど、うん、とりあえず、まあ、ちょっとそこら辺は注目しておきましょう、チェックだ、チェック、はい、というわけでですね、行きたいと思います。あ、行く前に、レッスン12番、おじゃこんと、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、こんばんはと、ラーメンうまそうと、まあ、普通に、まあ、チャーシューが良かったです、はい、うん、卵の真ん中のなんか乗ってんなっていうのはあれユズでした、ユズ、うん、はい、というわけで何がというわけでかよくわかんないけど行ってみましょう、土着の社神の建て替えっていう題名の話、宮大工シリーズ。晩秋の頃、山奥の村の畑のあぜに立つ社の建て替えを請け負った。親方は他の大きな現場で忙しく、他の弟子も親方の手伝いで手が離せない。結局俺はその仕事を一人で行うように指示された。その社は寺社のような大掛かりな建物ではなく、こじんまりとした人一人が入るのがやっとの大きさで、中に親子の狐の石像が祀られている社だ。一応稲荷と言えるが、地元の年寄りが掃除をするくらいの土着の社神である。社神よく手入れはされているものの、ここ何十年以上も手が入っておらず痛みは激しい。そこで近所の農家のお年寄りがお金を出し合って建て替えることにしたのだ。小さいと言っても建て替えとなればまとまったお金はいる。農家のお年寄りが出せる精一杯の額だろうが、その額は材料代にも満たない額。しかし親方は、ウォーガス、これでやりましょうと引き受けた。馴染みの稲荷神社の神主さんにお願いし、祈祷をしてもらった翌日、車に道具と荷物を積み現場へと向かう。お社の前で お祈りをしてから社の中に入ってみると、小狐を背中に乗せちょこんと座っているかわいらしい親子の狐の像が鎮座していた。手を合わせ、お狐様、しばらく仮住まいに移ってくださいませとお願いし、 弟弟子と一緒に丁寧に吹き上げ、そっと運び出す。前もって作ってあるミニ社をあぜ道の片隅に置き、そっと親子狐様を安置した。翌日からは俺一人で仕事に向かう。お社を丁寧に解体し、使える材料をより分ける。昼飯は近所のおばあちゃんが交代で弁当を持ってきてくれる。昔ながらの田舎弁当が嬉しい。10時と3時には漬物でお茶だ。ほっと一息つく至福の時である。ある日のお茶の時間、一人のおばあちゃんが、
まるまるちゃん、わしらの出したおぜぜじゃ本当は足らんのじゃろ
と言ってきた。そんなことは気にしなくていいんですよ。親方がやると決めたんだから問題ないです。
すまんの、ただ働きみたいなことさせちまって。
俺たちはただ金のためにこの仕事してるんじゃありませんから、心配しないでくださいね。おばあちゃんたちは涙ぐみながら、あんがとね、あんがとねと繰り返した。そんな経緯もあり、俺の仕事にさらに気合が入った。金や名誉より人や神様仏様との触れ合いや心のつながりこそがこの仕事の醍醐味なんだと改めて感じた。そしてそろそろ初雪が来るだろうとおばあちゃんたちが話す中、お社は完成した。その夜親方に完成報告をし、翌日同行して確認してもらえるようお願いした。翌朝起きると、とうとう降ってきた初雪で家の周りは一面の銀世界。本当にギリギリだったなとつぶやき仕事場に向かう。すると親方が玄関の前にしゃがみ込んで首をかしげている。おはようございます。玄関先でしゃがみ込んでどうしたんですか。
おはよう。まるまる、これは何だと思う。
サクサクと雪を踏みしめながら玄関に向かう。すると親方の前には幅広の笹の葉に乗った古銭、古銭がじゃらっと置いてある。
何ですかこれは。
わかんねえ、朝起きたらあったんだ。
ふと周りを見回すと、獣の足跡が大小二つ雪の上についている。俺ははっとしてその足跡を追ってみると、お社のある村の方から続いている。
親方、この足跡を見てください。
足跡を見て親方がハッとした顔をしてから顔をほころばせた。
おお、なるほどな、義理がたい稲荷様だな。こんなにもらっちゃこれ以上いただくわけにはいかねえな。
親方は俺の顔を見てニヤッと笑う。
さあ行くべか。
はい。
俺たちは車に乗り込むと、小さな足跡を追うように車を走らせた。以上、土着の社神の建て替えっていう話。なんですか、ベタだけどいい。で、ジータレスミ、次行く前に、13番、俺の帰宅と同時に始めてくれるなんて、男を惚れさすなやと。偶然。もう元も子もねえよ、今の。同時に始めてくれるってどういうことなんだよ。まあ、偶然。で、14番、雪の日にお宝。笠地蔵かと思ったと。古銭が、古銭が、古銭が、ね、でバレバレな足跡、うん、いいね。そのなんだろう、情景が浮かぶ、情景が浮かぶ、いいですね。はい、綺麗なあの雪の降ってるところで足跡が続いててっていうのをなんかバーッとその周り一面なんかちょっと白い感じのところにスーッとあるのがすごい綺麗な感じがします。はい、 綺麗なのと、なんかそれがちょっと、不思議な感じも含めて、なんか、うん、いいね、はい、で次くまにジーダレスミ15番おっちゃんコント、まあおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。宮大工シリーズ好きだなと。なんだろう、いや正直ね、そのぶっ飛んですごい、なんだろう、あセンスあるなっていう、その師匠シリーズの方が自分はうまいなっていうのは思うんですけど、こっちの方はベタなんですけど、話的にはそのなんだろう、展開的なところはだけど、ベタだからこそいいとこあんじゃんっていうのがありますね、うん、ベタなりのそのてかベタっていうことは逆にいいっていう意味もありますからね、悪い意味で使われること多いけど、まあ、ベタだからこそまあ確定でいいっていうのありますからね、うん、まあそんな感じで、はい、で、行きましょう次、女神主さんの神社っていうので、これも上下に分かれてますが、いっぺんに読んじゃいます。女神主でいいのかな、まあそういう題名の話、宮大工シリーズ。とある新年初仕事、久しぶりに旧年からの繰り越し仕事がなく、新年から新しい仕事にかかることができる。親方も上機嫌で、仕事始めの日にはおとそなんぞをすりながら儲けた仕事の予定表を見ていた、受けた仕事の予定表を見ていた。俺たちもとりあえずは道具の手入れとバカ話で盛り上がり、のんびりとしていた。おお、まるまる、おめえはこの仕事をやってくれや。悪いが今回も手入れとこ以外は一人で頼ま。はい、ガッテンです。でどこですか。おまた山ん中だがな、今度はちゃんと神主さんもいら、まあちょっと、まあちょっと何ですか。ん、まあ書類見たらわからは。俺は親方から書類を受け取り読み始めた。はあ、これは珍しいだろう。親方がニヤッと笑った。俺は早速仕事の計画を立て始めた。仕事の内容はそう難しいものではないので、夜にはほぼ構築完了した。とりあえず明日神主さんへの顔見せへと行くわけだが、ちょっと考えてしまう。まあまあまあよ、仕事の中身が変わるわけじゃないしなと考え寝てしまった。翌朝、弟弟子を二人連れて道具と荷物をトラックに乗せ、仕事場の神社へと向かう。山裾の集落から四駆でなければ上がれないような急峻な道を走り、ようやくたどり着いた。弟弟子と共に社務所に向かい、呼び鈴を鳴らす。はーいと女性の声で返事があり、出てきたのは巫女さんではなく、年の頃なら20代後半ほどの女神主さんだった。違う、女神主だった。女神主さんでした。21世紀の今では珍しくはない女神主さんだが、当時はまだまだ珍しく、それもこれだけ若い女性の神主さんは俺も初見だった。戦前まではありえなかった女性の神職だが、実は神主はもともと女性の役目だったと伝えられている文献も多い。巫女という言葉自体、神の子巫女から来ているとも言われる。驚いて立ち尽くす弟弟子を知ったし、神主さんに挨拶を済ませて祈祷をお願いする。祈祷の準備の間に道具と材料を下ろし、祈祷を済ませ弟弟子たちを返して、神主さんに仕事の説明を行った。現神主さんは前神主さんの外孫で、少女の頃から神社に親しみ、経営学院大学で学んで後を継がせてもらったとのこと。またそれ以外の様々な神学、仏道 仏の道などについても研究し、また超常現象についても博識で様々な話を聞かせてくれ、初日は全く仕事もせずに彼女と談笑して終わってしまった。真っ暗になった帰り道、雪の積もった峠道を用心しつつトラックで走っていると、突然ヘッドライトの光に大きな動物が飛び込んできた。
うわ、
俺は急ブレーキをかけ動物の手前でなんとか停止した。ライトに照らされたその動物は巨大な白い鹿だった。枝分かれした立派な角を持ち、こちらを睨みつけてくる。次の瞬間、鹿は俺の車めがけて突進してきた。ドンと鈍い音がし、車が揺れる。俺は助手席に投げ出された。身を起こすと、助手席の窓ガラスに鹿の顔が張り付いている。ガラスを割ろうとするように鹿が頭を振り上げた瞬間、道の脇の木立の中からぐるるるるるっと犬のようなうなり声が聞こえた。白い鹿ははっとそちらに顔を向け、しばらく固まっていたが、きびすを返すと木立の中へと去っていった。翌朝、親方に白い鹿の一件を話し、念のために親方の知人からボウガンを借りて車に常備した。また狼様の社に詣で酒を信じた。狼様の社からの帰り道、いつものように何かが車についてくる気配を感じた。午後から仕事場に向かい、神主さんに挨拶をし仕事を始め、3時のお茶に呼ばれた時のこと。
丸々さん、昨夜の帰り道に何かありませんでしたか？
実は俺は白い鹿の件を話した。
そうですか、ごめんなさい。その白い鹿はこの神社の祭り神でしょう。私自身は4つの時以来見てはいませんが、私は4つの時にその白い鹿と会い、見初められたのです。だからこの社の神主となったのです。
数年前の俺ならば、彼女の話はとても信じられるものではなかっただろう。しかし今の俺には信じることができた。しばらくの沈黙の後、彼女は口を開いた。
あなたはとてもすごいお方に守られていますね。しかし私のように取り込まれて取り込まれているものではなく、まるでいえ、何でもありません。そのお方、大切になさってください。白い鹿のことはもう大丈夫です。私も抑えはしましたが、その必要もないでしょうし。
彼女は顔を伏せ、大きく喘息した。
鬼女が様々な宗教を勉強したのは、呪縛から逃れる方法を探すためでは。
俺は口に出しかけた火薬を飲み込んだ。俺はこれ以上立ち入ることはしてはいけない。仕事に戻ります。
はい、お願いします。
顔を上げた彼女は不思議な微笑みをしていた。3ヶ月ほど経ち、麓で梅がつぼみをつける頃、仕事は完了した。奉納を終え、神主さんに別れを告げ車に乗り込む。発車しようとした瞬間、神主さんが車に駆け寄ってくるのが見えた。
どうしました？
俺は窓を開けながら聞く。
これをお守りです。
彼女から手渡されたのは10センチほどの赤いルビーのような玉。
これは
お願いですからお持ちください。どうかお元気で。
彼女は下を向いたままつぶやいた。
はい、いただきます。ありがとうございました。
あなたもお元気で。
ゆっくりと車を発進させる。
サイドミラーに映る彼女の後ろに大きな白い鹿が一瞬見えた。
その帰り道、俺は横道から飛び出してきた乗用車に突っ込まれ、右肩脱臼等の大怪我をしてしまった。
俺の車は運転席を中心に潰れてしまい廃車。連絡を受けて飛んできた親方は、
女神主さんと仲良くなっちまったんで焼かれたか、まあのんびり直せや
と、冗談のような冗談ではないようなどっちともつかない口調で言うと黙ってしまった。事故がこの程度で済んでよかったのか、それともひどい目に遭ってしまったのか、それとも単なる偶然なのか、未だわからない。以上、女神主さんの神社っていう題名のお話でした。で、次行く前にジータレス読み16番、女神主じゃねえと女神主って呼んでたよ。どんだけ漢字読めねえんだっていう。で、漢字読めねえっていうか、漢字は読めてるんだけど、ってかね、女神主、わ、はあ、なんだろう、スペースが欲しい。で、次、17番、お初ですと。お初来た、おっちゃんこんばんはと。お初なのか本当に。おっちゃんじゃねえですけど、20代ですけど、いい声ですね、惚れちゃいますと。また男の人に。で、18番、宮大工シリーズジーンときちゃいますね、ジーンとしちゃいますねと、好きですとね、ありがてえっていうか、宮大工シリーズに好きですって言ってるんだ、ね、で19番、もしや大きく短足なら短足、俺全足っつったな俺、ダメダメってかね、下迫で合ってんのあれ、俺いくつかね、これいいのかなって絶対違うなと思ってさ、科学の違うわ、白、これなんて読んだっけ、あ、科学でいいのか、俺これ科学じゃねえんじゃねえかなと思ってちょっとそわそわしながらやってたから、なんか変な感じでした、すいません。で、そう、俺ね、あえて鬼女って呼んじゃったな、なんでだろう、なんで自分はあなたって読めるのに鬼女って呼んだんだろう、それもわからない。20番、ただいまやっと帰ってこれたよ、これからお風呂で聞くよと。お風呂で聞くてかね、いいなそれ、俺もお風呂で聞けるようになんか考えるかな。で21番、短足、あなた、セリフ、科博じゃなくてセリフ。俺朗読しねえ方がいいや。で、22番、漢字難しいねと。てかね、初見でやるからいけないんで、本当に何度も言ってるけど、自分。分かってんの嫌だ。うん。で、23番、おっちゃんコント、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんは。今から聞くよ、放送早くねえと。いや、別に、不定期だし。はい。早い時もあらーね。で、24番、狼様とも読むが、音だけ聞いていると、狼様、狼。狼だよね、狼。狼じゃなくて、ゲームである狼だよね。OT 神ね、そっち系でしょ。はい、狼様じゃなくて狼様ではいかが、広辞苑には両方載ってるよと。じゃあ今度狼にするか、カタカナで狼様って書いてあったら狼様って読むか。で、25番、おっちゃん来てたと。まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、明日は簡単な外科オペの記録係だよ、初めてだから泣きそうだよと。泣くなっていう、よくわかんないけど、まあ、誰でも初めてはありますからね。で、26、セリフの変換ミスだと思われ、科博。で、27番、まあね、変換ミスでも自分読めないんだめね。で、27番、現代不思議奇譚異聞録より引用。そしてもう一つは、宮大工氏がストーカーされ、その解決を手伝っていたこと。といっても、ストーキングしていた相手は現役女子高生で、宮城と同じ小中学校卒業生だったので、主に宮城が動いて解決となった。てか、何書いてるか全然意味わかんない。 とても可愛い小さな社を敷地内に持つ旧家の娘で、彼女の家の社の修繕を依頼された宮大工氏が、弟子は他の仕事で出払っていたので自ら伺って1週間ほどで修繕しているうちに恋してしまったとのこと。
お、
今は週1くらいで宮大工氏の家にお邪魔し、双子ちゃんを可愛がっている。さすがにこのまま居ついて押しかけ女房ということはありえないだろうが、彼女のご両親は宮大工さんにもらってもらえるなら文句はない。むしろ、のしつけてお願いしたいくらいと言っているのだが、さてさて彼女の思いの行方はどうなるだろうか。いかやく、どういうこっちゃね。ストーカーされその解決を手伝っていた。ストーキングしていた相手は現役女子高生で、雅と同じ小中学校卒業生だったので、主に雅が動いて解決。なんかよくわからないな。で、28番、狼を祀ってる神様だから狼様、狼様って言ってんじゃないのと。まあ見た目はね、白い狼、狼、まさにそのゲームに出てくる、ゲームでありますけど、狼の感じでしょ。まああれ犬か。あんな感じなんでしょう。だけど大神なんですよ。大神なんだけど大神ってことじゃないので。29、三輪山に大神神社ってのがある。蛇神邪神で有名なとこ、なんか出てきたような気がするな。なんか、はい、大神、大神難しいね。で、30番、大神、大きい神って書いてあるの？カタカナで狼やひらがなの狼なの？と、基本的に書いてあるのはカタカナで書いてある。狼、大きい神とはほとんど書いてない。カタカナで狼って書いてある、基本的に。で、31番、三輪明宏がどうしたって？と。三輪さんね、三輪さんね、はい、次行こう。で、次、奥の滝壺の社、これも上下に分かれてるやつ。てかこれ読んで次公園も併設している神社の建て替えっていうので終わっちゃうんですけど、ここ、今日はそれでネタがなくなります。で、奥の滝壺の社っていう題名の話いきましょう。宮大工シリーズ。ある年の秋、友人がハマったのに感化され中型二輪免許を取った。そして俺は発売されたばかりのヤマハセロ225というオフロードバイクを買った。もともと山好きな俺はヒマラヤカモシカという名を持ち、どこまでも山の中に入り込んでいけそうなこのバイクを一目で気に入ってしまった。仕事場に乗っていくと親方が、なかなかハイカラなバイクだな、だがホンダじゃないのが気に入らねえと感想を漏らしていた。それからは荷物を持っていくとき以外は現場に行くにもセロで行くようになった。仕事柄現場は山のふもとにあることも多いので、未舗装路も気にせず走れるセロは非常に重宝した。また山奥のお社に上がるには階段を登らなければいけないことも多いが、セロならちょっとした獣道でも入っていけるので、階段を避けてお社まで行くこともできることも多く、いつしかなくてはならない仕事の相棒となっていた。ある土曜日、 現場を早めに切り上げてお社からさらに奥に入り込んでいく獣道を登ってみた。沢沿いに高度を上げていくと少し開けた河原に出、そこに結構大きな滝があった。滝壺は深く、清冷な水の中に岩魚の姿も見ることができた。滝をよく見ると裏側に空間があるのに気づいた。そして滝の裏に入っていけそうな足場がある。俺は興味を惹かれ滝の裏に入っていった。驚いたことに滝の裏にはかなり深い洞窟がある。しかも入り口から5メートルほど入ったところに洞窟の高さに合わせたような朱塗りの鳥居があった。こんなところにお社か。不思議に思った俺はキーホルダーについているミニライトをつけて奥へと進んだ。入り口から相当入り込んだところに湧き水が染み出してできた池のような水たまりがあり、まるで横溝正史の怪奇小説のような雰囲気にビビり始めた頃、洞窟の行き止まりが見えた。そしてそのお社の前に誰かが座っているのが見えた。一心不乱に何事かを念じているようで俺には気づいていない。明らかに尋常ではないので、これは関わらない方がいいと俺はそーっと厳しそう返した。突然俺の足元に何かが絡みつく。ツタか何かと思いライトで照らすと、それは大きな山かがしだった。
うわ、
つい声が漏れてしまう。はっと振り返ると座り込んでいた人影もこちらを振り向こうとしていた。
誰だと間延びしたような、それでいて腹の底から絞り出した憎悪に満ちたような声が聞こえる。
俺は後ろも見ずに駆け出した。必死で走り、滝壺に落ちかかりながらもセロへたどり着く。走りながら出しておいたキーを差し込み必死にキックする。3回目でかかるエンジン。メットもグローブも放り出して急いで走り出し、ミラーで後方を確認すると、やつが滝壺の裏から出てくるところだ。何かをわめいているようだが、すでに俺は木立の中の獣道へ入り込んでいた。途中の自転車屋でメットを借り、仕事場に帰ると親方が、何真っ青な顔してんだと聞いてきた。俺は滝壺での一件を一部始終話した。
おお、奥の滝壺の社か。本当にあったんか。
知ってるんですか。親方の話によると、あの滝からもう少し獣道を登っていくと古い廃集落があるという。戦後間もなく村人は集団で麓の村に移ったそうだが、何軒かの家族は村に移ることを嫌がり村に残ったと。しかしその後その人たちがどうなったかを知る人はいないらしい。
まあ結局は麓に降りてきたってことに表向きにはなってるかな。
親方はそれ以上語らなかった。後日友人何人かと恐る恐る滝壺までバイクで行ってみた。しかし滝壺の裏に入るための足場は崩れ、もし入るなら滝壺を泳いでいくか、滝の上流からロープでも降りるしかない状態となっている。
夢でも見たんじゃないのか
と言われ、納得いかずにふと河原を見ると、俺が放り出していったグローブとメットが落ちている。近づいてみるとメットには無数のひっかき傷があり、グローブの指はすべてちぎられている。しかもどうも食いちぎられているようだ。俺がそれを拾い上げた時、ドカッと音がして、滝の上から赤ん坊の頭ほどある石が俺の近くに降ってきた。俺たちは一斉にエンジンをかけ一目散に逃げ出した。以上。
で また俺読み方間違えた。33番、岩魚、岩菜、岩菜だそうです。言うね岩菜。34番、今来たおっちゃん頑張ると、まあおっちゃんじゃねえんですけど、20代なんですけど頑張りますよ、はい。で35番、おっちゃんおじゃすると、まあおっちゃんじゃねえんですけど、はい、ありがとうございます。まさかの4日連続配信ではないです、はい。昨日やってませんから。おっちゃん死ぬのと、死なない、ろうそくは消える直前が一番激しく燃える的なあれなのと言っとけど、俺99人の最終電車っていうの時は3週間連続配信やってましたからね、土日も含めずっと、はい、3週間連続配信してたあの頃に比べたら、あの頃は1ヶ月連続配信してやろうと思ってましたから、3週間と3日ぐらいやってました、あの時は連続で完全におかしかった。でその後熱を出すという。で、36番、おっちゃん読むのうまいなと、まあおっちゃんじゃねえんですけど、読むの下手くそだし漢字読めねえし、もうダメだ、眠気と戦いながら聞かせてもらうぜと、ありがとうございます。で37番、宮田シリーズ確か全部で28話ありますよねと、以前に読破しちゃいましたが、おっちゃんが読んでくれた方が味があって好きだと、それは非常にありがたいんですけど、全部で28話、ないです。自分次で終わっちゃうんですが、公園も併設している神社の建て替え、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、まあ、上下で分かれてるのをそのまま上下で、まあ、上1話下1話っていう形で言っても15話しかないです。半分しかない。サイトが違うんだ。まとめ、なんか他にありますか。宮大工氏どこを読めばいいんだろう。ここ今教えてくれた。あ、28話だ。っていうか俺読んだことねえのいっぱいあるな。あら、逆に書いてないのもあるじゃん。あれ、どれがどれなんだろう。題名が違うな。え、題名が違うから俺がどれを読んでんだかわからない。え、ちょっと待てよ。え、なんだよ、題名ちげえんだ、わっきゃあかんねえ。俺読んだのどれだ。まあいいや、ちょっと公園も併設している神社の建て替えってやつを読もう。おっちゃんシリーズってそんなにあるのかと。おっちゃんシリーズじゃないよ、宮大工さん頑張ってと。入れ替わった入れ替わってるわ。宮大工さんじゃねえし、おっちゃんでもねえけど、はい。で、行きましょう。公園も併設している神社の建て替え。ていうか、教えていただいたサイト、この宮大工シリーズ、題名が違うから、俺がどれを読んで、どれを読んでないのかがわからない。困ったもんです。行きましょう。年号が変わる前年の晩秋、とある町中の神社の建て替えの仕事が入った。そこは幼稚園を経営している神社で、建て替え中には園児に十分注意する必要がある。また公園も併設しているので、遊びに来る子供たちやお母さんにも気をつけねばならない。この現場は親方から全面的に任せられているので、弟子たちにしっかりと通達しておいた。工事が始まると、やはり園児たちは物珍しさですぐに集まってくる。保母さんたちもてんてこまいで大変なことだと思いながらも、子供好きな俺はたまに子供たちの相手をしながら仕事をしていた。仕事は基本的に日曜は休むが、
責任者としてはそうも言ってられない。また日曜日は自分一人で細工などをするのに都合がいいので現場に出ることもままある。この日も一人で現場に出て、更地になった社地で新しい社をイメージしながらスケッチをしていた。冬直前の寒さに加え幼稚園も休みなので、公園に来る子供たちや母親もまばらで静かな時が流れている。ある程度のイメージスケッチができてきて、缶コーヒーでも買いに行こうかと顔を上げると、ちょっと離れたベンチに可愛らしい少女が座ってこちらを見ているのに気づいた。俺と目が合ったらはっと驚いて顔をそらしたが、ちらちらとこちらを伺っている。俺は立ち上がると少女に近づきながら声をかけた。こんにちは、今日は寒いね。
こんにちは、そうですね。
頬をピンク色に染めてもじもじするのが可愛らしい。この辺に住んでるのかな。
はい、近くです。
よければ温かいものでも一緒に飲まないかい。少女にミルクセーキ、俺は大道ブレンドを買いベンチに座る。少女はすぐに打ち解けていろいろと話してくれた。小学校5年生であること、昔この神社の幼稚園に通っていたこと、絵を描くことが好きなこと、お父さんは海外に赴任していること、ウサギを2羽飼っていること、そして最近ちょっと病気がちであること。少女は俺がスケッチをしていたので興味を持ったらしい。イメージスケッチを見せてあげると、
今は建物がないのにまるで建物があるみたいな絵だね
と目を輝かせた。うん、この絵をイメージしながら社を建てていくんだよ。
これからも見に来ていい？
ああもちろん、いつでもおいで。それ以来少女は毎日のように遊びに来るようになった。師走に入り忙しさが増してきた頃、少女の姿をぷっつりと見なくなってしまった。現場のアイドルだった少女を心配し、弟子たちが俺に少女を探すよう頼んできた。俺自身も寂しかったので、まずは幼稚園の保母さんに聞いてみると、一発で身元が分かった。すぐ近所なので仕事帰りに少女の家に寄ってみると、対応に少女のおばあさんが出てきた。そして少女が白血病であり、治療のために入院したことを知った。俺は病院名を聞き、お見舞いを持って病院に向かった。病室に入ると痩せてしまった少女が驚きの笑顔で迎えてくれた。
まるまるお兄ちゃん。
びっくりしたよ。でも元気そうでよかった。少女のお父さんも帰国しており、ご両親と挨拶をした。そして少女が描いてくれた弟子たちの似顔絵をみんなが宝物にしていることや、親方はまだ描いてもらっていないので早く元気になって描いてあげてほしいこと、また少女が元気になったら遊びに来てくれるのをみんなで待っていることなどを話した。夕食の時間となったので、病室から失礼した俺をお母さんが追いかけてきて、父親がいない時に俺たちに可愛がってもらい、寂しそうだった少女が明るくなったこと、病気のことで不安だったことも俺たちのおかげで忘れることができたことなどについてお礼を言われた。そして少女の命がもう間もないであろうということも聞かされた。俺には返す言葉もなかった。数日後、俺は酒と病気回復祈願のお札を持って大神様の社へ向かった。社へと向かう林道にはもう雪がちらほらと積もり始めていた。長い階段を上り鳥居をくぐる。いつものようにお社の前に立ち、手を合わせて声を出して祈願する。少女の病が全快するように、そしてまた俺たちのところへ遊びに来れるように。しかし
いつもならお祈りをするとなぜか温かい気持ちになり、近くにいるような気配を感じるのに、今日に限ってなぜか気持ちは寒く、何の気配も感じない。俺は必死で祈りを繰り返したが、何も感じることはできなかった。お札を持ち、とぼとぼと帰ろうとして鳥居をくぐった刹那、背後に気配を感じた。バッと振り向いたが、そこには誰もいず、粉雪が風に舞い散るだけだった。翌日、俺はお札を持って少女の病室を訪れた。そして、お札が大神様のお守りであること、大神様の化身はとても綺麗なお姉さんであること、俺は大神様に何度も助けてもらっていること、お稲荷様に取り憑かれたのを助けてもらった弟子の話などを物語のように面白おかしく話してあげたら、少女はとても喜んで、病気が治ったら大神様のお社にお礼に連れて行ってあげると約束をした。俺と弟子たちはできる限り少女のお見舞いに行き、また親方もお見舞いに行って、似顔絵をもらって帰ってきた。
あんな可愛い子が淵の病だなんて、この世に神も仏もあるものかよ
と親方は似顔絵を見つめ、泣きながら酒をあおった。大神様の お守りを渡してから、少女の顔色はかなり良くなってきた。また吐血や発熱などの症状も相当抑えられ、医者が不思議がっていたそうだ。しかし年が明け、さらに月が変わる頃に、少女は安らかに天に帰っていった。知らせを聞いて駆けつけた俺たちに、両親は涙ながらに礼を言ってくれた。少女は夜に眠りにつき、翌朝に微笑を浮かべたまま亡くなっていたと。そして遺体は確かに微笑んでいた。母親が少女が亡くなる前日に描いた絵を見せてくれた。そこにはご両親、俺や親方、弟子たち、そして少女と手をつないでいる長い黒髪の巫女が描かれていた。もう一つ、少女からの手紙が俺と大神様宛に書かれていた。俺宛の手紙には、毎晩夢の中で黒い髪のお姉さんが出てきて遊んでくれたり、いろいろお話をしてくれたこと、そして俺へのお礼と、今度生まれ変わったら俺のお嫁さんにしてほしいと書かれていた。葬儀が終わり、俺は大神様のお社へ酒と少女の手紙を持って参りに行った。そしてお祈りを捧げていると、ボロボロと涙があふれ、俺はひざまずいて叫び泣き出してしまった。その直後、背中から抱きしめられるような感触があり、体が温かくなった。そして俺の首筋に熱い雪が数滴ハラハラと落ちてきた。以上、公園も併設している神社の建て替えっていうお話でした。これは綺麗はい。で、ジータレスミ39、また1から読んじゃえばいいじゃないと、また読ませんのかと、相変わらず同じ感じで ミスりそうだぞと。で、40番、あるあると、あるあるないんだけどっていうので、あるあるってことか。宮大工シリーズで検索すると出てくるよと。ちなみに最終話のタイトルが冷凍の精霊、宮大工シリーズ。
宮大工氏シリーズで自分ググってたっぽい。宮大工シリーズ、あ、これ教えてもらったことは。ああ本当だ、冷凍の精霊、本当だ本当だ。で、41番、大神様が転生して宮大工さんの奥さんになって双子を産むけど、しばらくして亡くなって、話に出る稲荷神社の娘夫婦のもとにまた転生して双子の片割れとして生まれて、だよね。続きどうなっちゃってんの。で42、やばいと、何がやばい、何が起きてる、一体何があったっていうんです。で、43番、こんばんは初見ですと、データ初見2人目、こんばんは、秋の夜長、渋い声での朗読楽しませていただきますと。渋い声きた。はい、漢字読めません。でも20代です。でもってよくわかんねえ。で44。宮大工シリーズはまあ普通のいい話で終わればよかったんだが、途中から話がおかしくなって、ラストはキリスト教みたいなファンタジー展開でめでたしめでたしって、さすがにげんなりしたよと。もうこれで終わりでいいんじゃね？この公演の。で45。おっちゃん今来たよ。泣けるよと。おっちゃんじゃねえけど。今来たんですか、泣ける音、これはね綺麗な話ですね。で、46、やっぱり宮大工さん本人が書いたのだけで良さそうだねと、ブログの人が知り合ってから書いた話は微妙と。なるほど。で47番、やばいっていうので逃げた方がいいぞと。逃げた方がいい、何が起きてんの。まあやばいって言うんだったら逃げた方がいいね、確かにね、その場から離れた方がいいね。でよくわかんないけど。で48、今夜は初聞きですよ、おじぴゃんって書いてあるんですけど、まあおじぴゃんじゃないんですけど、おじちゃんでもないですけど、はい、20代ですけど、はい、今夜は初聞きか、まあそういう意味か、なるほどね。まあどうであれ聞いていただけるのは非常にありがたいですけどね。はい、で次ないです。で少年、違う、伊勢神宮参りっていう話に行きましょうか。じゃあこれは俺読んでねえのかな、違う、大神様の涙っていうのがある。そっちにしよう。宮大工シリーズで検索して一番上に出てくるところで、宮大工の話 1,2,3,4,5 は全部読んだみたいです。で、読んでないやつってことで、題名から引っ張り出して、狼様の涙1っていうのから、読みたいと思います。じゃあ行きましょう。非常に左端によってて読みづらい。はい、行きました。ある年の秋、季節外れの台風により大きな被害が出た。古くなった寺社は損害も多く、俺たちはてんてこまいで仕事に追われた。その日も疲れ果てた俺は家に入ると、風呂にも入らずに布団に倒れ込んで寝てしまった。〇〇様、どこかからか懐かしい声が聞こえる。この鈴の鳴るような声は、俺はのそのそと起き上がると、周りを見回した。すると枕元に懐かしい姿があった。大神様、夢かうつか幾年ぶりかに見る姿。まるまる様、お久しゅうございます。彼女が泣き笑いのような不思議な表情で俺を見つめている。よく見ると白い顔と着物は泥にまみれ、長い黒髪もバサバサである。そして
俺の納めた銀の髪飾りも見当たらない。
申し訳ございません、丸々様にいただいた髪飾りをなくしてしまいました。
彼女の瞳から大粒の涙がこぼれ落ちる。俺は取り乱し、どうしていいかわからなくなってしまった。
そんな泣かんでください。また新しい髪飾りを、あなたにもっとお似合いの髪飾りを見つけてきますから。
彼女はポロポロと涙をこぼしながら、お許しくださいと言い、ふっとかき消すようにいなくなってしまった。
大神様、待ってください。
はっと目覚めると窓の外は白みつつあった。出勤し事務所に入るとすぐに親方に呼ばれた。
おお、まるまる、実はな、
大神様の社に何かあったんですね。
親方の声を遮るように俺が叫ぶ。
おお、よくわかったな。先日の台風で大神様の社が地滑ったらしい。さっき神主さんから連絡があった。社は下の林道あたりまで落ちて土砂に埋まっているそうだ。
親方、俺は今日から大神様の社に行かせてください。
バカ野郎、地滑ったばっかで社の修復なんぞまだまだ先だ。それにお前がかかってる現場はどうすんだ。
親方に怒鳴られたが、俺は食い下がった。お願いします、なんなら今日は休みでもいいんです。様子を見るだけでも。親方はすごい形相で俺を睨んでくる。しかし昨夜のこともあり、俺は負けずに睨み返した。何分ほど睨み合っていただろうか、突然おかみさんが口を挟んできた。
お前さん、行かせておやりよ。まるまる、昨夜夢枕に大神様が立ったのかい。
はい、おかみさん。
で、社を早く直してほしいとでも言われたのかい。
いえ、泥だらけの姿で出てきましたが、社のことは何も。
じゃあなんで出てきたんだい。
俺が納めた髪飾りをなくしちまったと泣きながら謝るんですよ。
ぬ、
親方がため息をつく。
やれやれ、相思相愛かよ。しかし神様相手じゃキスもできんだろうによ。まあいいや、言っていいぞ、まるまる。ただ無理すんじゃねえぞ。
はい、ありがとうございます。
俺は軽トラにスコップなどを積むと急いで社へと向かった。途中の林道は予想以上に荒れており、四駆にしなければ越えられないほどの場所が何箇所もあった。いつもの倍以上の時間をかけ、なんとか社の付近まで近づいたが、そこには目を覆うような山上が広がっていた。社へと登る長い階段は跡形もなく、社の立っていた広場はほとんどが削られてしまっている。鳥居は見当たらず、おそらく土砂に埋もれている。そして社は土砂に半ば埋もれかかった無残な姿を晒していた。俺は四苦八苦しながら社へと近づき、状態を確認した。とりあえず社の周りを探し回るが、髪飾りなどは見つからない。4時間ほども探し回ったが見つけられず、途方に暮れながら軽トラに戻ろうとしたとき、目の端で何か光るものを見た。急いで当たりをつけ駆け寄ってみる。そしてその周辺をスコップで掘り返してみると、数回の後に土砂の中から鈍く光る髪飾りを掘り出すことができた。とりあえずお社に向かって一礼し、先ほど掘り出した狛犬様2体を軽トラの荷台に固定し、このお社を管理している麓の神社へと向かい、神主さんに事情を話して引き渡してきた。ただ髪飾りは俺が持ち、お社の修復後に改めて納めることとなった。事務所に帰ってから急いで現場に向かう。仕事を終えて戻ると、親方は他の現場からすでに戻っていた。
おお、まるまる、髪飾りは見つかったか。
俺は一通り報告し、地滑りの修復が終わった後の大神様のお社は俺に任せてくれるようにお願いした。
ああ言われんでも分かってる。どっちにしろ来年の話だな。
そうですね。役所がとっとと動いてくれるといいんですが。
俺はそう答えながら髪飾りを握りしめた。
あの地滑りから半年ほど経ち、春の息吹が燃え始めた頃、ようやく地滑りの後処理が終わり、狼様のお社の再建にかかれることになった。しかし社のあった台地は大きく崩れてしまったので、相当削られ、以前と全く同じ状況ではない。とりあえずは管理している神社の神主さんと相談を始めたが、もともと大神様の神社は便宜上管理しているだけなので、ここまで大きく壊れてしまったお社の再建に多額の費用をかけるわけにはいかないらしく、相談は遅々として進まない。俺はできる限り早く再建したいので、神主さんの曖昧な態度にイラついてしまい、つい失言してしまい、親方に叱られることが何度もあった。その日も神主さん相手にちょっと失礼な態度を取った挙句、捨て台詞まで吐いて事務所に帰ると、親方が鬼の表情で俺を待っていた。
こんバカ野郎、お前が神主さんを怒らせてどうする、何考えてんだ。
親方が怒鳴る。イラついていた俺はつい口答えしてしまった。
しかし親方、このままじゃ大神様の社がいつまで経っても済みませんよ。
次の瞬間、俺は親方にぶっ飛ばされた。親方の表情はもう怒っているのではなく、呆れているような悲しそうな表情だった。
まるまる、お前はもう大神様の社はやらなくていい。明日から今俺がやっている現場と交代しろ。
そんな、俺は嫌です、俺がやらなきゃ。叫び出して俺の肩を後ろから誰かが掴んだ。振り返るとおかみさんが首を振りながら苦笑していた。
まるまる、頭冷やしなよ。これ以上ダダこねたら親方が本当の本気で怒っちまうよ。
力を込めて掴まれた肩の痛みで我に返り、俺はなんとか理性を取り戻した。そして、
わかりました
と声を絞り出した。
もちろん納得なんてできるはずはない。ただこれ以上頭に血が上った俺が一人空回りしては再建できるものもできなくなることくらいは分かったので、かろうじて自分を押さえつけただけだ。
その夜は悲しさと悔しさでなかなか寝つけなかった。大神様の髪飾りを握りしめながら、いつの間にか浅い眠りに入っていたが、唐突に俺は覚醒した。ガバッと羽を切ると、枕元に大神様の姿があった。あの時から半年ぶりに見るその姿は白い巫女衣装ではなく、薄桃色の艶やかな着物となっていた。長い黒髪もきれいに好かれていて、今までの彼女とは雰囲気が違う。俺たちは言葉もなく見つめ合っていた。どれほどの時が流れただろうか。大神様の澄んだ大きな量の瞳から都と涙の筋がこぼれた。俺は山ほど話したいことがあるのに言葉を発することのできない自分の口を呪った。
まるまる様、私のためにお骨折りいただきありがとうございます。
いつも通りの鈴の鳴るような和やかな声が彼女の口から紡ぎ出される。
主の命により、私は少しの間留守にいたします。ですので社の不正は お急ぎならぬようお願いいたします。まるまる様、どうぞお心安らかに、お焦りになどならないでください。あなた様のご健勝をお祈りしております。
俺の口は動かない。しかし金縛りのようになった体は唐突に、そして自分でも驚くような動きを行った。一瞬の後、俺は大神様を両腕で抱きしめていた。
ダメです、どこにも行っては、ここにこの場所にいてください。
彼女を抱きしめると同時に大声で叫んだ。彼女の本体はか細く華奢で、そして燃えるように熱かった。彼女は何も言わずにそっと俺の頭の後ろに両手を回し、キュッと少し力を入れて抱きしめた。しかしすぐに俺の頭を両手で挟み、俺の顔を彼女の顔の正面に持ってきた。間近に彼女の漆黒の瞳がある。その瞳は人のそれではなく、吸い込まれたら戻ってこれないような、まるで宇宙の深淵を思わせる深さだった。
大丈夫、少しの間です。私は必ずここに戻ってきます。あなたのいるこの場所に。
俺は猛烈に襲ってくる眠りの魔力に抗ったが、その後に気づいた時には昨晩眠りについた時のままの布団の中だった。
夢じゃないはずだ。
昨晩彼女を抱きしめた感触は両腕にはっきりと残っている。その時俺は握りしめていた髪飾りがなくなっていることに気づいた。そして代わりに握りしめているものは長く艶やかな一房の黒髪だった。事務所に出勤するとすでに神主さんが親方と話をしている。俺は挨拶をしながら神主さんに近づき、昨日は申し訳ありませんでしたと誠意を込めて頭を下げた。
いえ、分かってくれればいいんですよ。
おや、昨日までとは随分雰囲気が違いますね。
もう昨日までのおめえはまるで狼好きそのものだったが、今朝はいつものおめえに戻ったようだな。なんかいいことあったんか。
親方も安心したように言う。
はい、ちょっとありまして。
親方、後で親方の現場の引き継ぎの相談をさせてください。
おお、もうそれはもういいや。おめえは続けて狼様の社の相談を神主さんとしろや。
いいんですか。
バーガ、俺みたいなむさい爺が言って大神様の下切りにでも触れちゃかなわねえからな。じゃあ頼んだぞ。
はい、ありがとうございます。
俺は神主さんと相談を始めるために資料を出そうと自分の机の引き出しを開けた。そしてお守り袋に入れた彼女の髪の房をしまい込んだ。
以上、大神様の涙っていう話でした。で、
次ごめん、ジータレスミ49。そりゃやばいですね。僕も初劇ということでよろしくおっちゃんと。まあおっちゃんじゃねえんですけど、てか僕ということでってどういうことなんだ。乗っとくこれっていう、とりあえず乗っとくかっていう、初劇、みんな初劇って言ってるから俺も言っとくかなぐらいでしょうとこれ、で50番、神様に愛されると早死にするって話、シャレコアか何かにあったよねと。なんというか後期師匠シリーズを彷彿とさせるラノベカというか、ラノベカ、ライトノベルか、で51、不審と。振り仮名振ってくんねえからこれ。で52番、明日狼伝買ってこようと。あ、狼伝ってもう出てんのこれ、DS だっけ。あ、危ない、音出そう、やめとこう。カプコン狼伝、小さき太陽。あ、そうなんだ。もう出たのこれ。まあその雰囲気といい、雰囲気とかいろんなのいいですけどね。狼話もいいし、ボリュームもあるし、雰囲気もいいし、
てかね、戦闘が結構見てて面白い、曲もいいし、うん、そう、普通に漢字で無駄って出るとかっこいい、攻撃が効かないときに無駄って出るんですけど、かっこいいですよ、はい。で、次行きましょう。伊勢神宮参りで、その後も含めて、はい、ありますんで、それ行きましょうか。伊勢神宮参り、大神様のお社を修理し終わった後の年末、親方の発案で親方とお神さん、そして弟子たちで年末旅行に行くことになった。行き先は熱田神宮と伊勢神宮、かなり遠いところだが、三種の神器が一つずつ収められている場所であり、また自分たちの仕事上一度くらいは見ておきたいところだということで、勉強と慰安を兼ねての旅行だ。大神様のお社も無事奉納できたことだし、大神様の総本社でもあるのでちょうどいいだろうということもあった。出発の前日、薄暗くなり始めた夕方に一人で大神様の社にお参りに行き、酒を納めてお祈りをした。あれ以来、新築されたお社には誰の気配も感じない。だが俺は大神様が帰ってきてないかを確認するために週に1回は訪れている。この日もやはり帰ってきてはいないようだと思いつつ立ち上がり、きびすを返して鳥居をくぐろうとした時、唐突に気配を感じて俺はバッと振り向いた。お社の前に新官服に身を包んだ少年が立っている。涼しげな目元、高い鼻、薄い唇、細く尖った顎、みやびな顔立ちの美少年だが、その瞳は吸い込まれそうなほどに深い。そう、まるで大神様のような。大神様、俺は自分に言うようにつぶやいた。しかし雰囲気は似ているが明らかに違う。少年はふっと表情を和らげ、微笑みを浮かべると、何も言わずに振り返り、お社の中に入っていった。一瞬後を追おうかと思ったが、思い直して振り返り、思い直して振り返り鳥居をくぐって階段を降り始めた。翌朝早く俺たちを乗せた貸し切りバスは出発した。今日は走り詰めで走り、夜に名古屋で一泊、翌日は名古屋市内で観光及び熱田神宮見学、夕方から移動し伊勢で一泊、伊勢神宮を見学して海の幸を堪能し、バスの中で寝ながら地元へ帰ってくる日程。みんな楽しそうに飲んで騒いでいるバスの中で、俺一人が昨日のことが気になり集中できずにいた。帰ってからまたお参りに行って確認してみればよいと気を取り直して、名古屋で楽しい一日を過ごし伊勢へと移動。親方も弟子たちも飲んだくれての大騒ぎである。自分も気を取り直したつもりではあったが、移動中はなんとなく考え事をしてしまうことが多くなってしまった。伊勢での夜は大宴会で、ホテルの中での一次会だけで弟子の8割が打ち死に、夜の街へ飲みに出かけたのは結局親方とおかみさん、そして俺だけになってしまった。伊勢はおかみさんの出身地であり、実家もまだあるそうだが、感動同然で飛び出してしまったので帰ろうとは思わないとのこと。しかし親方と俺の説得によって翌日実家へ寄ることに承知した。翌朝、妙に朝早く目が覚めた俺は5時過ぎの暗い中、なんとなく伊勢神宮へと向かった。もちろん後で皆と来るわけだが、なぜか妙に行かなければならないような気がした。伊勢神宮には外宮と内宮が存在し、外宮から内宮まではかなりの距離があるので、ホテルで自転車を借りてきた。
未だ薄暗い中、まずは外宮外の宮でお参りをする。敷地内を掃除している人や散歩している人と挨拶を交わしつつ歩いていると、身も精神も清められていくようだ。そして自転車を漕ぎ内宮へとたどり着く。お社までの道をゆっくりと歩いていく。周りは木々に囲まれ、静かな世界の中、自分の息遣いだけがこの世の音の全てであるようだった。高台神宮にたどり着き、手順通りのお参りをする。そして大神様のことを思いつつ、一心にお祈りを捧げた。10分ほどの後にきびすを返して来た道を歩き出す。まだ早いからか、参道には相変わらず俺以外には誰も通っていない。ゆっくりと歩を進めるうち、今まで感じたことのない気配を右手方向から感じて顔を向けた。そこには神服を着た女性が立っていた。圧倒的な存在感と神々しいまでの波動とでも言えばいいのか、自分の足がガクガクと震えるのを感じた。目はそのお方に釘付けなのだが、真正面から見つめてしまうのを恐れるように焦点が全く合わない。震えているのが足ではなく全身なのだと理解するのにどれほどかかっただろうか。動くこともできずに、ただ震えているしかなかった。そなたか。声が聞こえた。耳にではなく直接精神に響くように。そなたが丸々ですか。俺の名を呼ばれたようだ。震える体と精神を押さえつけ、俺は震える声でかろうじて答えた。はい、私が丸々です。そうですか。そのお方は穏やかなお顔で微笑んだように見え、ふっとかき消すようにいなくなってしまった。俺はその場にへたり込み、しばらくは立ち上がることもできなかった。そして何度かホテルにたどり着くと、ぶっ倒れるようにして眠ってしまったらしい。自分の記憶は内宮から自転車でこぎ出したところから、 あとはホテルで目を覚ますともう夜だったところしか記憶がなかった。俺が眠っている間、午前中は皆でお伊勢参りし、午後からは弟子たちは観光、親方とおかみさんは実家へ行ってきたそうだ。実家では突然の娘の帰郷に驚いたようだが、温かく迎えてくれ、今までのわだかまりも解けて、おかみさんもとても喜んでいたとのこと。ただ最近実家の玄関前に女の子の捨て子があったらしく、その子をどうするか相談中だったようで、おかみさんは実家に数日間残って手伝ってくることになったそうだ。帰りのバスの中、俺は親方に内宮であったことと、出発前に大神様の社であった少年について話した。親方は驚いたように聞いていたが、おめえがお伊勢さんでお会いしたのはおそらくと言ったきり、それ以上は言わなかった。大神様の社については、もしかすると変わったのかもしんねえなと言ったきり、またも黙ってしまった。ただ俺は何かの確信を持った。自分でもそれが何か全くわからなかったが、とにかくこれからも俺にできることを一つ一つこなしていけば必ずいい結果が出るという確信を。弟子たちが疲れて眠りこける中、俺と親方は無言で酒を酌み交わした。以上。伊勢神宮参りでした。そしてその後いきます。あえて挟みます。下空内空ごめんなさい。いきましょう。
伊勢神宮参り、その後。年末旅行から帰り、正月を迎える。仕事納めまでは忙しく、大神様のお社へ行く暇はなかった。大晦日の夜、俺は除夜の鐘が鳴り始めると同時に家を出て大神様のお社へ向かった。いろいろと思うことはあるが、とりあえずは伊勢から無事に帰ってきた報告と新年の挨拶を兼ね、またもしかすると戻って来られているのではないかとの淡い期待も込めて、新酒と髪飾りを持ってきた。さすがにかなりの山の中にある大神様の社まで来る人はいない。神主さんにより灯火が灯され、酒樽が奉納されていたが、誰もいない境内は雪の中で静寂に包まれていた。鳥居をくぐり、お社の前まで行き、酒樽と髪飾りを置いてお祈りをする。しばらくの後、目を開けると目の前にあの少年が立っていた。俺はちょっと驚いたが、静かに落ち着いた気分のまま彼に話しかけてみた。あなたはどなたですか？少年は数瞬の後に想像していたより低めの声で答えた。私は代わりに使わされたものです。それはあなたがこの社の主となったということですか？少年は少し首をかしげ、困ったような顔をした。俺は質問を変えてみた。大神様はどこに行かれたのですか？あなたは心静かにお待ちになるといいでしょう。これはお渡ししておきます。彼はいつの間にか銀の髪飾りを手に持っていた。俺はちょっと戸惑ったが、お願いしますと言い、深く一礼した。体を起こした時にはすでに彼の姿はどこにも見えなかった。そのまま親方のところへ新年の挨拶に向かう。親方のところへはすでに年始回りのお客が何人も訪れていた。また俺にも縁のある人も結構来ていたので、そのまま親方の家でお相手をすることになってしまった。元旦は結局親方の家に泊めてもらい、2日の朝部屋へ帰り、実家へ帰るための支度をした。ここから実家までは片道300キロはあるが、親方が7日まで休みをくれたので久しぶりにゆっくりできそうだ。車に荷物を積み込み、大神様のお社のある山へ向かって一礼すると、車に乗り込みアクセルを踏み込んだ。以上、伊勢神宮前にその後っていうお話でした。で、ジータレス読み53番、今来たおっちゃん番はと、まあおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。ツイッター予告さっき気づいたということで、聞き逃した分は録音で聞かせていただきますと。ありがとうございます。はい。で、54、小学校の同級生に神主さんの息子がいた。大神くんっていうの、すげえ名前つけたな。てか神って、神ってな、名前つけいる？そんな子、大神なんとかっていう名前ってことだよね。そっちだよな。佐藤大神とかじゃないよね。鈴木大神みたいな、そんなことないよね。で、55番が下空と、下空って書いてる人の方が多いから下空なのかな。てか前にも何回か出てきたけど、これなんて読んだんだっけな。外宮、外宮内宮って今日読んで、前回は 内宮外宮って呼んだ気がする。確か自分の記憶が正しければ。ダメなんだって本当に。こういうね、微妙な専門用語って言っていいのかよくわかんないけど、ちょっとなんだろう、あんまり関わりのない人にとってはよ、あの読めないレベルの、微妙なレベルの、ダメね。自分全然神社仏閣とかダメね。わかんないっていうか、なんだろう、まあなんだろうな、てか、まあ、そういうところに行かない、興味ないわけじゃないで、行ったら行ったってテンション上がると思うんだけど、行かないからね、全然そういう知識がないね、日本人だけど。で、ですね、57番さんがですね、特に伊勢神宮では宮を濁らずに空と読むそうですと。特有の読み方があるから難しいね、おっちゃんと。まあ、おっちゃんじゃねえですけど、特有、あ、そうなんだ、伊勢神宮では伊勢神空なんですか。そこはいいんですか。下空内空、特有の読み方なんだ、余計難しいね。で、58、坂田、え、俺なんて読んだ、酒だるって読んだ、もしかして酒だるじゃなくて。それはちょっと自分で意識してなかったですね。で、59番、カムイくんっていたよと。カムイね、あれなんだっけ、あれいたよね、え、なんだっけ、あれカムイっていう名前のなんか有名な人っていなかったっけ、あれなんかそんなっぽい名前の人っていなかったっけ。ダメだ、俺藤原カムイぐらいしかわかんねえ。で、60番、大神くんは名字ねと。名前は重八くんだよと。全部言わなくていいですよ。別に全部言わなくてもいいです。はい、まあ大神重八くんがいたということで、晒しちゃいましたね。まあ大神だったらまあいるわな、自分の知り合いにはいないけど。神って書いてある名字ってすごいよね。しかも大神、半端じゃないよね、よく考えたら。その名字がつくっていう凄さ、なんか。で、61、白戸三平の漫画かな、カムイ外伝。カムイ外伝、白戸三平っていう名前は知ってるけど、カムイ外伝読んだことないっていうか、不倫じゃね、これ結構古いでしょ、おそらく。白戸三平って言ってあーあーあーっていう人少ないんじゃないかな、40代。え、カムイ外伝、あ、そうか、あ、そうかそうか、松山ケンイチ映画やってんだ、だからか、知ってる人もいるのか。そうか、俺読んでね、読んでねとか見てねえからな、松山ケンイチのカムイ外伝。あ、そういうこと、なるほど。でもそれじゃないね、うん、そのカムイじゃないね。カムイでググったら、うん、あれなんかカムイみたいな名前なかったっけな。でもカムイっていうのもすごい名前だな、かっこよすぎるな、うん、なんかカムイくんっていう、カムイっていう名前つけた以上、なんか平均以上で いなければなんか変な感じがする、その子なんとなくね。なんかかけっこの遅いカムイとか嫌なん、なんかもう主人公みたいな名前なんだもん、もうかっこよすぎるよカムイ。カムイかっこいいな、相当テンション上がってる時につけちゃう名前だなこれ。その時はなんかテンション上がってて、これはいいっていう風につけたんだろうけど、あのウエイトがヘビーすぎる。で、62、神を作るっていう名前のやつもいるの、すごくねそれは。 重い名前つけたね。なんて読むのこれ、新作って読むのそれ。女子高生コンクリ殺人の犯人の一人に出所後名前変えただけだけどと。あ、そうなんだ。出所したのかもうその犯人は。へえ。で63、神楽の兄がカムイと、これ銀玉で。64、同僚にジン・マナブというすごい名前のやつがいる、無宗教だがなと。熱いね。もう絶対親完全狙ってるよこれ。絶対進学ジン・マナブ、ジン君かっこいいね。神って書いてあるんだよだって。っていうか名字だけ、まあ小中高でもそのなんだろう、まあ大学でもいいですよ、合格発表の時にまあ張り出される、自分の場合張り出されるとかそういうあれじゃなかったんですけど、まあ張り出されてた場合ね、あとはそのクラス替えとかの時に通ってみた時に隣に神って書いてあったらどうするよこれ、絶対何か間違えてると思う。俺の隣神なんだけどっていう、神が座って俺の後ろに神がいるんだけどっていう、スタンドみたいに感じるよなんかもう。であと、まあ、先生の名前だったりした場合はすごいですよね。私の名前はカカカカって書いた時に神って書いてあって、お神なんだこいつっていう、ジンですっていう、まあ、ジンかよって、ジンっていう名字すごいね。神と書いてジンって読むっていう名字すごいわ。絶対いろいろその人に話聞いたらあるわ、いろんな話が。別にあのオカルト系じゃなく無宗教なんだ。全然ジン学ばねえじゃんこいつ。ダメだな、学ぶくんなのに。で65、小林カムイのことが、あ、そうそうそうそうそうそう、 F1 レーサー、そうだ F1 レーサーでかっこいいのいいなと思って、 F1 レーサーでよかったねっていう。しかもだって名前がその可能な夢偉いだよ、夢を可能に、不可能ないって感じがするじゃんなんか。で偉いお前っていう、なんかもうその頃のその親のテンションがまんまで、ね、乗っちゃったっていう感じの、で F1 レーサーになってるからいいんですけど、素晴らしいことなんですけども、これでねちょっとね名前にあのなんつうのかな、いろんな思いを込めすぎてる気がするね。しかもストレートにね。で66、神を志すなっていう名前も身内にですねと。これなんて読むんですか、神品と書いてる、これなんて読むんですか、これは高次な、高次なって読むらしいですよ。高次なって人がググったら一番初めに来たからアニメ監督らしいですけど高次な、へえ珍しいね。コウジナっていう名字があるんだ。まあ、いろんな名字は結構いろいろありますからね。で67番、ネットに神はいると。まあそこら中に神はいますよね最近ね。神のレベルが下がってる気がする、いろんなものに神って言い過ぎな気がする、はい、何でも神来た、神曲来たとかさ、なんか曲でもさ神ゲー来たとか、なんかあの神の質が下がってるね、なんかね。ああもうそれでも神なんだって、何でも神だなっていう、神来たっていう、そう、そこまでそれ神っていうのはありますけどね、はい、まあいいや。で、次行こう。少年っていう題名の話、これが 1,2,3 とあります。いっぺんに行くかな、 1,2,3、 1,2,3 行きましょう全部、はい。じゃあ少年っていう題名の話。
お伊勢参りの翌年、梅が開き始める頃、山の奥にあるお稲荷様の神主さんからお社の修繕依頼が入った。そう、弟弟子の一人が疲れたあのお稲荷様の社だ。親方に呼ばれ、まあおめえにやってもらおうかと任されることになった。とりあえず久しぶりに様子を見に行くと、昨年の台風で結構傷んでいる。一通り見積もって一休みしようとお社の縁に腰を下ろすと、左横に女が座っていた。俺が座った後から座ったのではなく、俺が座った時にはすでに女が座っていた。もちろん俺が座る前には姿など見えなかったし、境内には俺以外の誰もいなかったはずだ。驚きはしたが、とりあえず気づかない風を装って直視せずに様子を見ることにした。俺も女も何も喋らず、ただ時間だけが経過していく。どれほど経っただろうか、女がつと立ち上がった。長い髪が風に揺れているのが視界の端に映る。女が俺を見下ろしているのが気配で感じられた。どうやってこの状況から脱するべきなのかと考え始めた時、鳥居の向こうに人影が現れ、こっちに向かって声をかけてきた。いやあ、まるまるさん、ご苦労さん。このお社の神主さんだ。俺が一瞬あちらに気を取られた瞬間、女の気配はなくなっていた。ふうと大きく息を吐き立ち上がる。神主さんが一人の女性を連れてこちらへやってきた。連れの女性は神主さんの娘さんだそうで、長い黒髪のなかなかの美人。以前お稲荷さんのたたりの一件では交通事故で入院していたので、今回が初見だった。しかし彼女は父親から話を聞いていて、俺のことをよく知っているようで、親しげに話しかけられた。その後本社に移動してからとりあえず見積もりを説明する。神主さんは前回のことで相当怒りているらしく、君に任せるからお稲荷様が満足するように仕上げてくださいと言ってくれた。それではと失礼しようとすると、もう夕方だから夕食でもと引き止められ、親方に叱られますからと言うと、神主さんはうちの事務所に電話して、親方から今日は直帰でいいとの許可を取り付けてしまい、結局夕食をご馳走になることに。その日は娘さんが腕を振るい、とても美味しい家庭料理をご馳走になった。神主さんご夫婦は食後にいつの間にか俺と娘さんの二人を残して退散してしまい、娘さんと俺は二人で遅くまで話し込んでしまった。11時を回ってしまった帰り道、俺が山際の道は急いでいると、左手の森沿いに人が手を挙げているのを見つけた。車でも援護したのかと思い、人影の前で車を止める。ヘッドライトに浮かび上がったその姿は髪の長い女だった。瞬間全身が総けだつ。人ではないもののような気がして、そのまま通り過ぎようかとも思ったが、もし本当に困っているのなら放っておくわけにはいかないと思い直して車を止めた。助手席側の窓を少しだけ開け、どうかしましたかと声をかける。ちょっと置いてけぼりにされちゃって、ハスキーな声で女が答える。ああ人間だったかと胸をなで下ろして、よければ送りましょうかと聞くと、いいんですか、じゃあお言葉に甘えさせていただきますと乗り込んできた。気の強そうな切れ長の瞳、ツンと上を向いた形の良い鼻、少々厚めな赤い唇、キュッと尖った顎。乗り込んだ女の顔を見た俺は、その美貌にちょっと驚き見つめてしまった。私の顔に何かついてます？小首をかしげながら女が聞く。
彼女の甘ったるい体臭が鼻につく。普通の男ならイチコロでやられてしまうのだろうなと考えながら、いや、あなたのような美人を置いてけぼりにする男がいるなんてと感心したんですよと平静を保ちつつ答えた。まあお上手と唇に手を当ててコロコロと笑いながら女が答える。切れ長の瞳が俺を見つめているが、俺は運転に集中して気づかないふりをした。この視線、どこかで感じた覚えがある。それもごく最近。おっと、彼女の行き先を聞かなければと思い出し聞いてみると、なんと今辞したばかりのお稲荷様の神主さん宅だとのこと。俺が驚くと、彼女も神主さんの娘だという。俺がさっきまで談笑していたのは彼女の妹だそうだ。とりあえず U ターンして今来た道を変える。そして神主さん宅に着くと、彼女はまたお会いしましょうとウインクして家の中へ入っていった。何かどこかに違和感を覚えながら俺は家路を急ぐ。しばらく走り、先ほど彼女を拾ったあたりまで差し掛かると、またも人が手を挙げて立っている。一体今日はどうなってるんだと思いつつ車を止めてみると、そこにはなんと大神様の社であったあの少年が立っていた。助手席側の窓を開けると、少女はかがんで顔を近づけて、たびたび惑わされませぬよ、惑わされませぬよと言い、助手席に何かをポトッと置き、さっと森の中に姿を消してしまった。俺はしばらくほうけていたが、彼が助手席に置いていったものを手に取ってみると、それは大神様のお守り。はっと気がつき懐を探る。しかしそこにはいつも身につけているはずの大神様のお守りが入っていなかった。家に戻ってからあの少年からもらったお守りを開けてみる。中には艶やかな一房の黒髪。確かに俺のお守りだ。なぜいつの間に亡くなっていたのか、そしてなぜあの少年が持っていたのか、混乱しながらも考えをまとめていくうちに、あの時感じた違和感の正体がひらめた。神主さんのお子さんは一人娘のはずだ。ということは、山際で拾った切れ長の瞳の美女は誰だ。しかし確かに神主さんの家に送り届けたし、普通に家に入っていった。俺は布団の中で考えながら、いつの間にか眠ってしまっていた。俺は見たこともない大きな神社の境内にいる。その広さも立っているお社の巨大さも驚くほどだ。大木の根に腰を下ろし、境内を歩くたくさんの巫女や神官の姿をぼーっと見つめていると、大きな鳥居をくぐってあの少年が歩いてきた。俺に気づく風もなくお社に近づいていく。すると、いくつもある戸の一つが開いて、見覚えのある艶やかな黒髪が顔を覗かせた。大神様。俺は叫んで立ち上がろうとしたが、声も出ず体も動かない。少年が大神様に話しかけているが、遠すぎて声も聞こえない。なんとか動こうともがいてみるが、かろうじて手の指の先が動くくらいだ。俺は動く指の先に全神経を集中し、動け動け動けと念じていた。するとなんとか腕までが動くようになった。丹田に気合を集中して呼吸を練る。ふっと気合を入れ、一気に立ち上がると全身がかろうじて動くようになった。のろのろと足を出し、大神様と少年が話している方へ歩き出す。通り過ぎていく巫女たちが不審げに俺を注意するが、お構いなしに歩みを進めた。果てしなく長い距離を徐々に詰めていくと、ようやく二人の話し声が聞き取れるほどの距離までたどり着いた。
ありがとう。あなたには苦労をかけますね。
鈴の鳴るような澄んだ大神様の声が聞こえる。俺はいつの間にか涙を流していた。
ではこれをお渡ししておきます。
少年が大神様に何かを手渡す。
ああ、あれは銀の髪飾りだ。
少年は約束を守ってくれたのだ。
大神様はそれを受け取ると胸に抱くようにして手を交差させた。
大神様の瞳から涙が流れるのが見えた。
しかしあのお方は惑わされないでしょうか。人は弱いものゆえ。
少年がつぶやく。
あの人は強く優しい人です。人ゆえに迷うことはありますが、あの方が惑うことはありません。
大神様が静かにはっきりと答えるのを聞きながら、俺の意識は闇に落ちていった。翌朝目を覚ますと、俺は夢の内容をもう一度反芻した。そして親方に電話を入れ、直接神主さんの家へ向かう。俺が到着した時、ちょうど娘さんが出勤のために玄関から出てきたところだった。まあと驚く彼女に昨晩のお礼を述べ、出勤するのを見送る。彼女は家の中へ俺の来訪を告げると、名残惜しそうに出勤していった。
いやあ、おはよう。今朝も早いね。
神主さんが玄関に顔を出した。挨拶を済まし、中へとお邪魔する。奥さんが出してくれたお茶をいただきながら、お社のことについて少し相談した後、俺は意を決して昨晩のことを話した。
そんなバカな、うちには一人しか娘はいないよ。何かの間違いじゃ。
いえ、確かにこちらへお送りして玄関を開けて入っていくところまで確認しました。
その時間はもう家族全員眠っていたはずだ。誰も家に入ってきた跡などない。
俺は一つ思い当たることがある旨を伝え、電話をお借りして事務所に連絡した。おかみさんにまだ現場に向かっていないはずの弟弟子の一人を呼んでもらう。やつは例の一件でお稲荷様に取り憑かれた男だ。
嫌なことを思い出させてすまないと断った上で、あの時夢の中で大神様に踏みつけられていた女の人相を聞いてみた。
気の強そうな切れ長の瞳、形の良い鼻、少し厚い赤い唇、キュッと尖った顎。
やはり間違いない。
昨晩拾ったのはおそらく、
もしかして今度は腹いせに丸々さんにたたるつもりじゃないか。
神主さんが不安げにつぶやく。確かに今現在大神様は留守だ。しかしあの少年も少なくとも敵ではない。それに俺には伊勢神宮で手に入れた確信がある。
大丈夫です。ご心配には及びません。
俺が力強く答えると、神主さんは安堵の表情となった。
そうだな、君がそう言うなら大丈夫だな。
ところで突然話が変わるが、丸々さんにはお付き合いしている女性はいるのかな。本当に突然の問いに俺はびっくりしたが、はっきりと答えた。
はい、お付き合いしているのではありませんが、強く思っている女性がおります。
そうか。いや、変なことを聞いた。忘れてください。俺は神主さんの宅を辞すと、これからやるべきことを整理しながら事務所へと向かった。
翌朝一番で大神様の社に酒を持ってお礼に行く。
鳥居をくぐり、お社に酒を奉じてお祈りをする。そしてそのまま稲荷様の社へ修繕に向かった。
途中で弟弟子たちと合流し、お社で荷物を下ろす。
弟弟子たちは荷物を下ろすと自分たちの割り当てられている現場へと散っていく。社の中へ入り、図面を見ながら大まかなイメージを作り、早速仕事へかかった。俺は仕事に夢中になると時間の経つのを忘れることが多く、まだ集中力を途切れさせたくないので、一人で行う現場の時には昼飯を抜くか、夕方近くになって一段落ついてから食べることが多い。この日も仕事に今日が乗って、気がつけばもう夕方の5時近くになり、夕焼けが見え始めていた。ふーと一息つくと腹がグーとなる。この辺りで切り上げて事務所に戻るか、それとも弁当を食べてからもう一息頑張るかと迷っていると、突然社の扉が開いた。
丸々さん、ご苦労様。
入ってきたのは例の美女。妖艶な笑みを浮かべながら俺の左横へと立つと、甘ったるい大衆が鼻をつく。俺は大神様のお守りが胸にあることを確認したが、確かに入れておいたはずのお守りがなくなっている。狼狽してしまったことを隠すように平静を装いながら俺は答えた。こんにちは、どうしました？
あなたの仕事ぶりを見てみたくて。お邪魔だったかしら？
小首をかしげながら聞く彼女に迷惑だと言える男はほとんどいないだろう。
いいえ、散らかっていますが、よろしければ見ていってください。
女は社の中を見回すと、
まあとても綺麗になってるのね、いいわ
と本当に嬉しそうに満面の笑みを浮かべている。俺が道具を片付け立ち上がった瞬間に、女が後ろから抱きついてきた。
あなたって素敵な方ね。
背中に豊かな胸が押し付けられる感触が広がる。頭の中が熱くなり、欲望が湧き上がってくる。思考が停止し、振り向きざまに女を抱きしめてしまう。
優しくね。
勝ち怒ったような笑みを浮かべた女の顔が目の前にある。目をつむり、赤い唇を近づけてくる。俺の理性は跡形もなく崩れようとしていた。次の瞬間、俺の脳裏に髪飾りを抱きしめながら涙をあふれさせていた大神様の顔が蘇った。熱くなった脳髄がスーッと冷え、理性があっという間に戻ってくる。俺は女の肩をつかむと、体から強引に引き剥がしたと彼女は目を開け、ほうけたようにポカンとした後、夜叉のような顔となった。
私に恥をかかせるなんてどういうつもり？
切れ長の目が夕日を受けて赤く光る。その迫力に俺はすくんでしまった。なんとか後ずさりしつつ扉へと近づく。女の顔はすでに人のそれではない。鼻が尖り、口からは尖った歯が覗き始めている。
なぜそんなに思える？ここにはいない方を、人のくせに。
ブツブツとつぶやきながら徐々に近づいてくる。俺は本能から来る恐怖におののきながらも、大神様を思い祈り始めた。今にも女が俺に向かって飛びかかろうとした瞬間、俺の真後ろから声が響いた。
その辺になさいませんか、岩倉の眷属殿。
この声はあの少年の声。俺はふっと安堵し、そのまま意識が遠のいてしまった。意識が戻った時、俺は布団の中で見覚えのない天井を見上げていた。ふと横を見ると、そこには神主さんの娘さんが座っていた。
よかった、気がついたのね。
彼女は涙ぐんでいる。彼女が呼ぶと、神主さんご夫婦と親方が部屋に入ってきた。
俺は一体どうしたんです？
俺がつぶやくと親方が答えた。
夜になってもおめえが帰ってこないんで、お社へ行ったら中でおめえが大神様のお守り握りしめてぶっ倒れてたんだ。これは以前と同じことになっちまったかと救急車呼ぼうとしたら妙な子供が現れて、〇〇様は寝かしておけば心配ないというので、とりあえず神主さん家にお邪魔したんだ。一体何があった？あの子供ただもんじゃねえな。あとお社から泣きながら駆け出てきた女がいたが誰なんだ？
矢継ぎ早に質問してくる親方に戸惑いながら、俺は明日大神様の社へお礼に参らなければと考えていた。そして大神様の社はおそらくあの少年が主になったのだと漠然と感じた。
以上、少年っていう題名の話でした。はい。でジータのレース読み69、朗読の神来たとね。神がね、随分神の価値が下がってきてる。で70、下級神来たとかにすればいいんじゃねえと。下級神にすると今度さ、下級で今度随分絶好調なとこ行っちゃうから、今度逆にね、あのマイナス面でトップ、あの振り切っちゃった感じがするからね、下級神はねえんじゃねえよ。で71、エロコラするだけで寝心だしな、寝モースだしなと。エロコラ、エロコラで神なんだ。で、72、神ってアイヌ語で言うと、アイヌ語で神という神聖な言葉で、ちなみに知床にはカムイワッカの湯という名前の場所も存在。あ、アイヌ語で神か、カムイ。神聖な言葉。てか、じゃあカムイなんて名前つけたら、ちょっと、や、ねえ、ちょっと随分半端じゃねえなっていうことになっちゃうね。で73、イサムさんが全裸で自分のお稲荷さんを握りながら階段は語っていると聞いてきましたと。重傷。全裸で自分のお稲荷さんを握りながら階段やってたら、ああいい感じで脳汁出てんなって感じですね。多分耳から垂れてるぐらい脳汁出てないと多分そんな風には、投資されましたね、いた子さんに。相変わらずいい声ですよね、嫉妬してしまう。と、多分 A って書いてるからいた子さんなのかなと。で74番、怖くて不思議なイサムちゃんコント。怖くて不思議なイサムちゃんかどうかは分かりませんけど、こんばんはと。はい。で75、夢夢って読むんだこれ。これ夢夢って読むのかよ、俺やっべマジで分かんねえし。ヤフー知恵袋が出てきた。ドドでは絶対ないですよねと。てかヤフー知恵袋で聞くなよこれ。それは間違ってると思う。確かに俺も読めなかったけども、たびたびって読んだけど分かんねえから。で76、今来たよおっちゃんこんばんはと。まあおっちゃんじゃないんですけど、20代ですけど、こんばんはと。おっちゃんの放送は安心して聞けると。その安心して聞けないのはどういうことなんですか？もうそわそわして、お大丈夫か大丈夫かみたいなってこと。安心して聞けるってどういうことなんだろう。で、77、もうこいつら付き合っちゃえよと。もうツリーや、もうリアージュ死んじゃえよみたいな、ね、もういいよ、もうヒューヒューだよと。フリヒューヒューだよって何年前だよ、もう10年以上余裕で前だと思うけど。で78、フーと。フーじゃねえです、ね、ケータイムです。で79、お稲荷様はいたずらっ子だなと。いたずらっ子さんですよ、でもなんでそんなことするんだろうね、ちょっとそれがよくわかんないですけどね。で、80、今来たと。今来た、はい、ありがとうございます。今来ました、まあそれでもね、
ありがたい話で、で一応まあね録音もアップするんで、もしよかったら聞いていただければと思います。はい、で、次行きましょう。次は読んだのかな、これはお稲荷様、うん、これは読んだね、お稲荷様は読んだ。で、次海豚、海豚だよねこれ、海豚の時っていう話、また漢字間違いいっぱい起こしそうだな俺。海豚だっけ、海豚だっけ先に調べとこう、ちょっと題名ミスるのはやばい。海溝だったどっちもちげえでやんの。よし、海溝の時、俺ほんと漢字ダメだな、ひどいな。で読む前に字だれすみ81、おちゃん、おおあおあと、こんばんはと。最初の吠えたのは何ですかそれは、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、20代ですけど、こんばんはと。で82、おっさんヒューヒューだよーって言うんで、さすがおっさんフルート、これ知ってるんだったら多分俺と同い年ぐらいかもしれない、20代の後半ぐらいかもしれないですね、前半後半ぐらいだったら知ってんじゃないの、ヒューヒューだよは。あれこれなんだっけ、ヒューヒューだよってこれ何の CM だっけな、うん、小学校の頃に仮面ノリダーとか見てたイメージなんですけど、ヒューヒューだよっていう、ね、で83、残念それは私のお稲荷さんだと。残念じゃないし、自分が全裸で自分のお稲荷さんを握ってると思ってたら、残念それはあなたのお稲荷さんと。あ、そうか、ヒューヒューだよって川原智美かこれやべえ、自分さらに昔の話をしたような気がする、うん、川原智美か、そうか、ヒューヒューだってそうか、あ、桃の天然水だっけあの辺桃の天然水懐かしいな。で85、川原智美が思い浮かんだと、間違いね、よし、桃の天然水間違いね、86、よし。で次行こう、開校の時っていう題名の話いきましょう。俺が初めて大神様のお社を修繕してから長い時が経過した。時代も世情も変わり、年号も変わった。日本も日本人も変わったと言われる。しかし俺を取り巻く世界はそれほど大きく変わってはいない。昔からの気持ちのいい仲間、家族、そして見守ってくださる神仏。俺の生活は仕事を中心に穏やかに過ぎてきた。一度縁を得て所帯を持ちかけたが、諸事情により断念した。しかしその時にも心の中にはあの方がおり、乱れることはなかった。いや、だからこそ断念したのかもしれない。今だからそう思えるだけなのかもしれない。俺は隠居した親方の後を継ぎ、宮大工の棟梁となることができた。さまざまな神仏、さまざまな神職、住職の方々、さまざまな弟子たちと出会い別れてきた。そして今も天職として毎日を忙しく過ごしている。俺が独り身なのを心配して、さまざまな方から縁談を持ち込んでいただいたが、仕事の多忙さを理由に断り続けてきた。自分でも寂しいと思うことは多かったが、自分は神仏に準じればよいと独身を通した。あの時までは親方が隠居を決めた年の翌正月、親族や縁者を集めて引退の宴が開かれた。といっても親方がお世話になった人への感謝の気持ちを込めてのお礼のために行うもので、親方が祝ってもらうという趣旨ではない。いかにも親方らしいと俺も皆も思い、俺たちは全力で手伝いをした。おかみさんの実家の伊勢からもご両親が見え、非常に大きな宴となった。
宴会中は招いた方すべてに宴会場である旅館の部屋へ泊まっていただくのだが、親しい親族や遠方から来られる方の中には宴会期間外に数日滞在する方もいる。そのため年明け前にそういった方のための部屋をおかみさんと一緒に手配していた時、おかみさんの実家から来られるご両親と一緒の部屋に泊まる予定になっている家族がいる。どこかで見たようなその榊という名字に俺が首をかしげているとおかみさんが教えてくれた。まるまる、その榊さんご家族覚えてるかい？家族構成は父、母、そして娘、住所は名古屋だ。どこかで聞き覚えのある名字なんですか？ほら、かなり前だけどお前に懐いてて白血病で亡くなった娘さんがいたろ。ああ、確かに引っ越し先は名古屋でしたね。思い出した思い出した。あの子が亡くなった翌年、ご両親は転勤によりこの地を去ったのだ。そうか、あの後また娘さんが生まれたんですね。よかったな。でもなんでおかみさんのご両親と一緒の部屋に泊まられるんですか？ん？いろいろあってね。お前お伊勢さんに旅行行った時のことを覚えてるかい？そう、大神様のお社が地滑った年末のことだ。あの時おかみさんは久しぶりに実家へと顔を出し、ご両親と仲直りをした。そして実家の前に捨てられていた女の子の処遇を手伝うために2ヶ月くらい実家へ残ったのだ。あの時実家じゃ血のみごの面倒は見られないし、警察からは連絡ないし、いっそうちでひとっちまおうかと親方に相談しようと思ってたんだよ。そしたら偶然お伊勢参りに来た榊さんご夫妻とばったり会っちまって、榊さんご夫妻がこれも何かの縁だって言ってその女の子を引き取ることにしたんさ。お前にも話したはずなんだけどね。確かに思い出した。しかしあの頃の俺の頭は大神様で占められていてすっかり忘れていたのだ。しかし数日とはいえ可愛らしい血のみ子の面倒を見ていたおかみさんのご両親は情が移ってしまい、それからちょくちょく榊さんと行き来するようになり、その子にとっては祖父母同然だという。なるほど、それで同じ部屋ですか。納得しました。うん、だから大きめな部屋を用意してあげておくれね。そして宴のための手配は全て終わり、年が明けた。俺は例によって除夜の鐘を聞きながら大神様のお社へと向かった。最近は忙しさにかまけて半年に一遍ほどしか参ってない。あの少年にも最後に会ったのはもう何年も前になる。俺も年を取ったなと思いつつ、大走路となったお社への道を走り、階段前の駐車スペースにたどり着いた。珍しく先着がいるようで車が1台止まっている。中には中年の男女が乗っているようだ。もう参ったのか、これからなのか。俺は階段を上がり鳥居へとたどり着いた。松明の明かりの中、お社の前に誰かがこちらに背を向けて立っていた。ヒューと風が鳴り粉雪が舞い散る。松明に照らされて立っているその後ろ姿には長い黒髪が揺れている。俺の心臓がドクンと波打つ。早まる鼓動に促されるように俺は歩き出した。すると俺に気づいたのか、こちらを振り向いた。涼しげな瞳、端正な顔立ち、長く艶やかな黒髪、そして松明の炎を映して鈍く輝く銀の髪飾り。俺の記憶の中にあるあの懐かしい愛しい姿がそこにあった。大神様。俺は呆然とつぶやいた。
以上。開校の時という話でした。で、次行く前にジータレス読み。87番、20代あと何年で終わっちゃうと。それは言えねえ。で、88、開校、思いがけなく出会うこと、巡り合うこと。30年ぶりの開校、わくらばに、開校にと書いてわくらばに、福祉、玉坂に、たまたま偶然、万葉集、旧、人となることは長きを、玉坂に、わくらばに、なれるが我が身は。こんなの読めねえって、てかどっちだよと、わかんねえ。で、89、残念、それは私のお稲荷さんだっていうので変態仮面か、同年代だなと。っていうか変態仮面もあるかもしんないけども、普通に AA でありますからね。矢印書いてあってビーンって書いてあって残念みたいな。多分まあ変態仮面から来てんだろうけど、まあいいや、次行く。奇跡待つ日っていう題名。行きましょう。奇跡待つ日。大神様。俺がつぶやいた瞬間、彼女はビクッと体を震わせた。一瞬の後、彼女の瞳からつと涙が溢れた。まるまる様。彼女の口から俺の名が紡ぎ出される。記憶の中のあの澄んだ鈴の音のような声で。舞い散る雪の中、どれほどの時間が経っただろう。彼女が困惑したように口を開いた。あれ、私なんで泣いてるの。あれ、まるまる様って、あれ。俺も混乱していた。目の前に立つ少女は紛れもなく大神様だ。顔立ち、黒髪、小姉、そして銀の髪飾り。何よりも俺の名前を呼んだではないか。あなたは。俺が口を開きかけた時、突然階段の方から声がかかった。沙織、どうしたんだ、大丈夫か。どうやら止まっていた車から男性が出てきたようだ。
あ、お父さん大丈夫、今行きます。
彼女は涙を拭くと、俺の横を会釈しながら小走りに駆け去っていった。車のドアが閉まる音が聞こえ、エンジン音が遠ざかっていく。俺は呆然と立ち尽くすほかなかった。突然聞こえてきた笛の音で我に返る。お社を振り返ると、見事な月明かりの中、お社の屋根に誰かが座って笛を吹いている。月明かりが逆光になり、シルエットしか見えないが、直感的にあの少年だと感じた。美しく響く笛の音をしばらく聞いていると、ふと演奏が止まった。時来たれり、朗朗とした声が響く。もう一度見上げると、すでにその影は消えていった。俺はお社に酒を納め、願いをかけた。そしてきびすを返すと鳥居をくぐり、階段を降り始めた。結局そのまま眠れずにいたので、少し早いが午前6時頃に親方の家へ向かう。集合時間は7時なので、誰か弟子が来ているはずだ。案の定俺が着く頃には弟子たちが半分は集まっていた。親方とおかみさんに新年の挨拶をし、鏡割りした樽から酒を汲む。庭で炊いた火に当たりながら酒をちびちびやってると、おかみさんが声をかけてきた。まるまる、なんだか心ここにあらずって感じだね。なんかあったのかい。
いえ、なんでもないです。
もう少しでバスが迎えに来るから支度しないとですね。
行ってるそばから迎えのバスが到着した。自分の車から荷物を下ろし、親方の荷物や祝いの品等をトランクに乗せてから乗車。ものの10分でバスは会場の温泉旅館へと到着した。
荷物を下ろし、宴会場の状態を確認する。
親方とおかみさんには先に部屋に行ってくつろいでもらった。
ほとんどの支度は旅館側でやってくれているし、今日の宴会は午後3時からなので、とりあえず温泉に浸かって汗を流した。
こんな大規模な宴はなかなかないので、弟弟子たちもはしゃいでいる。しかし俺は大神様のことが気にかかってはしゃぐ気にはなれなかった。温泉から出て与えられた部屋に入る。弟子たちは10畳ほどの部屋4つに分かれて宿泊だが、俺は一応個室をいただいた。
とんでもないと辞したのだが、おかみさんがあんたは特別だよと取ってくれたのだ。
茶を入れ、まんじゅうを食べながらこれからの段取りを思案しているとノックする者がいる。どうぞと答えると、弟弟子の一人が入ってきた。彼はかつてお稲荷様の一件で取り憑かれて混沌した男だ。今では腕を上げ俺の片腕となっている。また数奇な縁で例のお稲荷様の神主さん宅へ入り婿した。
兄さん、ちょっといいですか。
な、どうした。まだ昼飯には早いだろ。
いえ、それが
先ほど温泉から出て旅館の中を歩いていると見覚えのある女性とすれ違ったという。その後ずっと誰だったかを考えていたのだが、ようやく思い出したと。
俺がお狐様に取り憑かれた時、意識が戻る前に見た夢でお狐様を踏んづけてた巫女さんそっくりなんです。
ってことは、
そう、大神様です。あの方にそっくりな女性とすれ違ったんです。
時来たれり。少年の声が俺の脳裏によみがえる。
これは
その時が奇跡の時が来たのか。
どうすればいい。探しに行くか。
いや、焦るまい。
もうこれは運命なのだと感じた。
奇跡の宴。
宴が始まる少し前、俺は会場の最終チェックをするために部屋を出た。旅館の方に任せておけばいいとは思えど、仕事から最終的な確認は自分の目でしないと気が済まないのだ。自分の貧乏症に苦笑しながら会場に向かう途中、
〇〇さん
と背後から女性に呼び止められた。振り向くと上品な中年女性が立っている。
どこかで会ったことがある。
俺の記憶がささやくが、名前と素性は出てこない。俺が戸惑っていると、女性が微笑、微笑みながら話し出した。
何年ぶりでしょう。私もすっかりおばあさんになっちゃったから分かりませんよね。ご無沙汰しております、しおりの母です。
瞬間、あどけない少女の笑顔がひらめく。白血病に侵されながら精一杯生き、微笑みながら言ったあの少女。
これは、こちらこそご無沙汰しております、お元気そうで何よりです。
溢れるように戻ってくる記憶、懐かしさと悲しさにチクと胸が少し痛んだ。
まるまるさんは本当に変わられませんね、あの頃のまま。
いえ、自分もすっかり年を取りました。もうすっかり中年ですよ。おかみさんからいろいろと伺っておりますが、今はお幸せなんですね。
ねえ、あの時の〇〇さんのお心遣いは忘れません。しおりが微笑みながら行けたのも皆あなたと、そして大神様のおかげですから。
しばらく二人は黙った。俺は、そしておそらく女性も少女のことを思い出していたはずだ。
少しの後女性が口を開いた。
あ、何かご用事だったんでしょ。呼び止めてしまって申し訳ありません。
とんでもない。また後ほど旦那様もご一緒にゆっくりお話しさせてください。
俺は一礼してきびすを返し宴会場へと向かった。
宴会場はきっちりと備えられ、きっちりと
準備ができており、いつでも宴が始められる状態だ。親方夫妻はすでに玄関で弟子たち数人とお客様を出迎えている。俺がおかみさんと少々打ち合わせをしていると、例のお稲荷様の神主さんご家族が現れた。
いやあ、まるまるさん、この度はお招きいただいて。
神主さんが上機嫌で喋り出した。どうもすでに少々飲んでいるようだ。
ご無沙汰してます。お元気そうですね。
俺の横に優子さん娘が来た。
うちの八頭六宿六がご迷惑をおかけしてませんか。
まあ少しは。顔を合わせてプッと吹き出す。
今ではすっかり兄弟のようになることができた。何か手伝うことありませんか。
じゃあ玄関でご亭主と一緒に受付をお願いします。
料理、飲み物、座布団、しっかり備えられているが、結局もう一度確認する。
確かに手抜かりないと思い、手抜かりないと納得して時計を見るともう3時直前だ。そろそろ宴席が埋まり出している。俺は親方を呼ぶために宴会場を後にした。
俺はまだ到着していないお客様を迎えるため、親方夫妻と交代して玄関に立つ。本来なら親方が立つのが道理だが、宴が始まるので一番弟子の俺が代理としてお迎えするのだ。
玄関脇に立ち、まだ到着していない方を名簿でチェックしていると、弟子の一人が呼びに来た。だがまだ数人来られてない方がいるからと弟子を返す。
おかみさんが用意してくれた茶を吸っていると、今度は優子さんが現れた。
始まったばかりなのに抜けてきちゃだ、あ、違う。始まったばかりなのに抜けてきちゃダメですよ。
いえ、うちの人からの伝言です。大神様が宴会に来てるって、私のところに飛んできて、俺は手が離せないから、とにかく兄さんに伝言してくれって、兄さんに伝言してくれって。
そうですか。俺は玄関を出て空を見上げた。いつの間にか雪が降ってき始めていた。以上、奇跡待つ日と奇跡の宴っていう題名の話でした。で、ジータレスミ90番、ウェルカムってええねと。ウェルカムのそっちの方か、そっちの方、いや普通に簡単な方のね、ええって言っていいのかよくわかんないけど、簡単なその顔文字プラス体がちょろっとあるやつ。の方を自分はイメージしてたんですけど、まあまあまあまあ、はい。で、次行きましょうか。今日最後のつもりで行こうかなと思いますけど、どうしようかな。これ繋がってんだよな、ずっとな。切りづれえな。これ繋がってるね、全部ね。まあいいや。時来たりっていう題名の話。これで、今日の配信はこれで終わりにしたいと思います。これを読んで終わりにしていきましょう。時来たりっていう題名。
早く来てくださいね。
優子さんは会場へと戻っていった。開始からすでに数十分は経過している。そろそろ出迎えを宿の方に任せて宴席に行っても失礼にはならないだろうと思う。しかしなぜか宴席に行けない。
なぜだ。
そう、俺は怖いのだ。
おそらく宴席に来ている大神様は晦日にお社で会ったあの少女だろう。
彼女は大神様に間違いない。俺はすでに確信を持っている。しかしあの時彼女は俺のことを覚えていなかった。
どのような形で大神様が現世に健在したのか想像もできないが、俺のことを覚えていないということが衝撃だった。
大神様が俺のことを覚えていないという事実、この状況を冷静に分析すれば彼女にとって俺は見知らぬ中年男性でしかない。この宴席で出会えたということは縁が全くないわけではないだろうが、現実的にこれからの状況を考えると目の前が真っ暗になってくる。こんなことならばあの頃のまま精神で震えたままでいた方が良かったのではないか。生まれてからこんなに不安に絶望に苛まれたことはないほど俺は憔悴しきっていた。
〇〇様？
大神様の声が聞こえる。どうやら憔悴のあまり幻聴まで聞こえてきたようだ。
あの〇〇様？
幻聴ではないとバッと振り返るとそこには大神様の姿があった。
いや、
すごい勢いで振り返った俺に驚いたようでビクッと身をかわす彼女。そこには晦日の夜に出会った、そして俺の記憶の中に住み続けている姿がはっきりと用をとっていた。
あなたは？
俺がつぶやく。
あ、はじめましてですよね。でも大晦日に大神様のお社でお会いしましたね。私は榊沙織と申します。
深々と頭を下げる彼女、艶やかな黒髪がさらっと流れる。初めて会ったあの時のように。
昔〇〇様に可愛がっていただいた姉しおりの妹です。といっても私は幼女ですし、しおり姉様とは現世では会えなかったけれど。
彼女は粛々と語り出した。伊勢で捨てられていたことから現在に至るまでのこと。
でも私は捨てられたことに感謝してるんです。そのおかげで父様や母様の子になれ、おじい様やおばあ様にも会えました。それにしおり姉様にも。
まるまる様どうなさったんですか？彼女が心配そうに俺の顔を覗き込む。俺はいつの間にか涙を流していた、嬉しさによって。
いえ、何でもありません。あなたが幸せな人生を歩んできたのが感じられて嬉しかったんです。
俺の答えに彼女はちょっと驚き、頬を染めながらはにかんだようにうつむいた。
お社でお会いした時、なぜかすぐに〇〇様って分かったんです。あなたのことは父様や母様、しおり姉様から聞いていたからかもしれませんが、それだけじゃなく、なんていうのかな、パッとひらめいたんです、あなたが〇〇様だって。
そこで俺は気づいた。しおり姉様から聞いたとは。
あ、ごめんなさい、変ですよね。でも私よくしおり姉様の夢を見るんです。何か悩んだり困ったりするとしおり姉様が夢に出てきて助けてくれるんです。まるまる様のこともいつも聞いてました。しおり姉様はまるまる様のお嫁さんにしてもらうんだって言ってました。でも沙織ちゃんにならまるまる様を譲ってもいいよって言うんです。
ここまで言い、彼女はハッとしたように顔を真っ赤に染めて、
ごめんなさい、変なこと言って。あ、そういえば私、〇〇様をお呼びするように言われてたんです。
親方のおじさまが早く来いっておっしゃってました。さあ行きましょう。
彼女は俺の手を取ると会場へと歩き出した。その手は華奢で心地よく冷たかった。会場は相当な盛り上がりだった。沙織と会場に入った俺はすぐに親方に呼ばれ、しばらくは親方とお客様の相手をすることになった。そのうち坂地さん夫妻も近くに来て思い出話になっていった。沙織はちょっと離れたところで若い弟子たちと談笑していたが、坂地さんに呼ばれてこちらにやってきた。思い出話が続くうち、俺は沙織がしている髪飾りについて尋ねてみた。沙織は銀の髪飾りを2つ持ってるのです。坂地さんの奥様が答える。一つはおかみさんの実家の玄関に沙織が置かれていた時、最初から握りしめていました。もう一つは3歳の時にお伊勢さんにお参りに行った際、奥の空で不思議な少年が沙織にくれたのです。その少年は新官服を着た霊老な美少年で、沙織に近づいて握らせてくれたと。ご両親も全く不審には感じず、ありがたく受け取ったという。
今つけているのは3歳の時にもらったものです。
沙織は髪飾りを外すと俺に渡してくれた。それは間違いなく俺があの時あの少年に預けたものだった。以上。
はい。時来たりっていうお話でした。で、今日はここでやめて、次回憔悴っていう題名の話から、まあ続きですね、言ってみようかなと、はい、思います。で、ジーテルスミ91、なんだトゥーと、なんだトゥーですよ、何がなんだトゥーなんだかよくわかんないですけど。で92、今日はおっちゃん頑張るなと。まあおっちゃんじゃねえですけど、今日どれぐらいやった。いや結構さ、2時間半か、まあそこそこ2時間半、まあいい感じで。今日はなんかね、別に仕事がなければね、多分これ全部読めるぐらい調子がいい。なんていうの、調子がいいっていうのはその噛む噛まないとか関係なくて、漢字読める読めないとか関係なくて、ただなんかスタミナがあるっていう、その読む、ために必要な、疲れたなって感じがしない。多分話が面白いからだと思う。こういう時は結構疲れないで読めるんですよね、で93、終わりにするの？流れってものがあるでしょうと。だってこれずっと続いたの28番だって、今読んだのが17って書いてあるやつなんですよ。でこれ話が28まであるんで、これだって続いてんだろ、どうせ多分、これ続いてるよと絶対続いてるよ。だから最後まで読んでたら俺仕事行けなくなっちゃう。で94、うわ続きが気になるやと。しかしおっちゃん朗読マイナー惚れ惚れと。まあおっちゃんじゃねえんですけど、ありがとうございます、っていうかこんなに噛んでて漢字も読めないやつどうなのっていう思いますけどね。ちょっとひどいよね、マジで下見した方がいいよ本当に漢字ダメすぎだ。特に宮大工シリーズはね、その社でその
神様のっていうのでそうやってちょこちょこ出てくるからもうダメだね自分ちゃんとね本当に。まあでもずっとね5年間こうやってやってきましたから。で95、これだけ長く喋れるのはすごいね抱いてって書いたんですけど、2時間半じゃ全然長くねえんですけど、むしろあの昔からしたら2時間半は短いんですけどね、昔ね、6時間とか13時間とか、まあ、13時間は1回ですけどね、6時間とか結構やってたからね、まあ、朗読で6時間もやってたのはないか、雑談かあれは。まあ、朗読だったら2時間半が普通ぐらいか、2時間半3時間ぐらいが、うん、それ超えてくると結構スタミナないときついなって感じですけど。で、また飽きませんけど。で96、そうか、じゃあ続けていこうかと、続けてい、いかねえ、うん、ここでとやめる、はい。で、97、おっちゃんおっちゃんお疲れと、なんで2回言ったんだろう、まあ、おっちゃんじゃねえですけど、20代ですけど、はい、お疲れと。で、98、仕事行かなきゃいいじゃんとね、その手があったかって話ですよ。てかねえですけど、あるんだって仕事が、ありがてえことに俺がいなきゃできねえ仕事があるわけですよ。だから行くわけです。で99、スタミナか、ラーメンのおかげと、あ、そうか、今日チャーシュー麺食ったな、あれが効いたか、え、それ、はい。で100、またみんなの力を借りて24時間やってもいいよとね、24時間配信1回だけやりましたからね。てかあの時は28時間か29時間ぐらいやったんですよね、ゲストを呼びつつね、てか1人のゲストには24時間一緒にいてもらうっていう、あれはねおかげで助かりましたって話ですよ、はい。あの時はねゲストを呼んで、全然時間気にしないで、長さ関係なしで、あの時シェイモーンとか呼んでたんですよね、懐かしいですけどね、ああいう風な時は時間を全く気にしないでできるから俺はいいんですけど、呼ばれた方がきついっていう、はい、ですね、はい。で101、6時間付き合おうじゃないかと、いや聞く側は別にいいじゃないですか、やる方つれー。で102、仕事してんのと、仕事してますよ、はい、普通に。基本的に自分配信始めたのが大学院生の時で、でそれもうほとんど終了の手前ぐらいでしたから、11月でしたんで、で基本的にもう配信始めたのは社会人になってからですよ基本、うん。で103、おっちゃん、おいとお疲れ様ですと、はい、お疲れ様です、はい、おっちゃんじゃねえですけど、はい、ありがとうございます。で104、職場どこと、またプライベートな話を聞いてくる、どこだろう、どっかです、はい、というわけでですね聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました次回ですね、これお気に入れたよな俺、あ、入れたね、次回憔悴という、題名のお話からですね、宮大工シリーズ、やりたいと思うので、タイミングがあったらですね、聞いていただければと思います、はい。じゃあですね、まあ、録音ファイルアップするんで、もしよかったら聞いてくださいということでですね、はい。で、105は続きが気になるけれどおつと、はい、お疲れさんでした。で106、陰性でラジオ始めて5年ってことはバレた年がって、まあいいんですけど別に、うん、でもなんか自分の口から言いたくないっていう、はい。じゃあ、ありがとうございました。ではですね、また次回、タイミング合うときによろしくお願いします。じゃあこの辺で終わりにしましょう。また多くの人に聞いていただいて非常にありがたい限りです、はい。じゃあこの辺でおやすみなさい。ではバイバイ。